かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、進行の桶林理香です。今週八木ひとみさんお休みということで、代わりに私桶林がお送りいたします。よろしくお願いいたします。では今回この方々とお送りしていきます。まずはスパローズ大和和孝さん、
お願いします。
そして岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1ヶ月ぶりにお会いしました。
わけちゃん1ヶ月ぶりなんかもう出てるじゃないですか、ウィスコンシンシーさんが。
そうだそうだ、
わけちゃんおーっと出てましたね。
ありがとうございます。そうなんですよね、1ヶ月ぶり雇用統計の時は、はい、武部さんに会えると。
会える、なんか嫌な嫌な顔してましたね。ゲーみたいな、すごい困った顔してましたね。
僕の彼女もあのサバサバしてわけさん好きですって言ってました。
あ、本当ですか。おさすが、はい、
なんか今日最初時間がまあまああるみたいで、
ね、なんか引っ張れってなんかバラシがオープニング引っ張れっていうなんか影の指示が出てましたけど、
ね、単純に質問していいですか、はい、総裁選やっぱ
いけない、それぶっ込んで
詳しいじゃないですか武部さん。
誰が
決まると経済的にプラスなのかとか、誰と言われてるのかとか、
あのね今日その話は、はい、多分延長線上で話そうと思ってるんですけども、あの、ね、多分ですよ、
はい、
あのじゃあ我々大和さんと、はい、わけさんと、はい、たけちゃんが立候補したとしましょう、
はい
ね、であのこの今回の選挙って、例えば大和さんは思いっきり金融引き締めだと、
はい、
で正常化なんだと、
はい、
でわけさんはもう何言ってんのよと、もう株高円安で何がいけないの、机ボンボン叩いてと、
はい、
もうアベノミクスをさらにもう強化するのよと、
はい、
ウルトラワケ X にするんだと、ね、はい、それぐらいの話で言ってると、
はい、
で武部はどうしようかなっていうふうにして立候補したけども、私3位になっちゃったと、
はい、
でワケさんが2位、
はい、
で山本さんが1位と、
はい、
でもみんな拮抗してるわけですよね、はい、でその後武部以下多分3位4位5位6位ってみんないるわけですよ、
はい、
でその後はもう瞬間的に無駄しちゃう、もう今もそうなんでしょうけどもね、まあ、私が公職選挙法が外だから、
はい、
実弾飛んでもおかしくないですよなんて口が裂けても言いませんが ね、
はい、
ね、多分事前に大和派はもうあっちこっちでいろいろ頼むよ、これだよ、こんなポストがあるんだよとか、
うん、
ね、で分け派もこんなのあんだとあんななんだってあって、それで最終的にですよ、で武部が分け派に言ったとするけども、例えばでも竹のもともとの考え方ってあの財政規律とかって話になってたら、
はい、
和気さんを多分総理大臣になったとしたってある程度の財政規律をこれ取り込んであげないといけなくなってくるわけじゃないですか、
はい、その意見もね、
その意見もね取り込む、うん、その代わり竹部財務大臣だよだとかね、うん、なんとか経済産業大臣だからそういうもので多分最後の最後まで方向性って多分私は見えないと思います。ただしね、今日長いなオープニング引っ張ってるんでね私ねこれ言っていいのかな、もう大昔だからもう時効か、
はい、
昔軍人凡人変人っていうような 3人の自民党総裁選挙があったんですよ、
はい、
でその軍人凡人変人っていうのを当時田中真紀子さんが揶揄して、
はい、
凡人っていうのが小渕恵三さん、
はい、
軍人っていうのが梶山清六さん、
はい、
で変人っていうのが小泉純一郎さん、
はい、
新次郎さんのお父さん、で結果としてなんですけど小渕恵三さんが、まあ、勝ったわけですけども、
はいはい、
この時に小渕さんは冷めたピザだとかっていう風にして海外から揶揄されて、
はい、
何にも温めても、まあ、温めれば少し良くなるかもしれないけどダメだよねっていう風にして言われたわけですよ、
はい、
じゃあその時に少なくとも、まあ、為替市場ね、まずもう現場にいたからあれですけど、まあ、言っていいんだろうね、
はい、
何をしたのか、
はい、
思いっきり日本売りですよ、まあ、アルゴトレードのごとく、
はい、
最後のこう表出てる時にブワーッと、まあまあ、今銀行の名前とかいや思わず言いそうになっちゃった、
はい、
ブワーッと
売りになったんですね。
そう、売りだから、だから多分その時にも多分そうした動きっていうのが今後もあるんだろうなと、で最後の最後まで分かんないですよ。
そうですよね。
でアルゴトレード多分仕掛けんじゃないかな、
はい、誰だったら上がるかが聞きたいんです
けど、そうですね、こうなったらこうなるってこの延長線のところでじゃあ、はい、しっかりお話伺いまして、はい、今日はで雇用統計の日ですから、はい、雇用統計の話も本編の中でしっかり伺っていこうと思います、うん、
はい、
雇用統計の日岡三証券デーとしてお送りしていますが、今週なんと山本慎一さんお休みということで変わりまして、はい、この後すぐ B コミさん坂本慎太郎さんにご登場いただきまして、うん、1週間の相場を振り返っていただこうと思います。で後半武部さんにその雇用統計の話しっかり伺います。さてこの番組 YouTube でも同時配信しております。 そして午後5時からは YouTube 限定で延長配信しております。その中で総裁選のお話なんかもね伺っていこうと思っております。ぜひとも動画でもご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料をダウンロードできるようになっておりますので、こちらもご活用ください。それでは本編に入る前に岡さんオンラインからお知らせがあります。岡さんオンラインから特選銘柄情報の動画を来週公開する予定だということです。題して第一四半期決算銘柄から評価不足の銘柄を検証。坂本慎太郎さんに注目銘柄をじっくり解説していただきます。この動画ですが、岡さんオンラインに口座をお持ちの方限定でご覧いただけます。詳しくは番組ブログ、 YouTube のチャット欄、または岡さんオンラインのホームページをご確認ください。これから口座を開設してもその動画ご覧いただけますので、ぜひこの機会に口座開設をご検討ください。口座開設者限定動画は今後も随時公開していく予定ということですので、ぜひともご期待ください。なお、お申し込みの際には岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからのお知らせでした。それでは早速進めてまいりましょう。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りします。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまず今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通し、この方に伺っていきましょう。B コミさんこと坂本慎太郎さんとお電話がつながっています。坂本さん、
B コミさんって言った方がいいのかな。どうもよろしくお願いします。
今日はどちらにいらっしゃるんですか。
はい、今日はちょっと福岡からなんですけど、はい、
お忙しい、
ちょっと お休み予定だったんです。すみません、急遽ですね、お声掛けいただきまして、はい、よろしくお願いします。
ご登場いただいたということで、お忙しい B コミさんですけれども、はい、今週マーケットご覧になってどうですかね。もう結構下げましたけれども。
そうですね、米国株の下落で結構びっくりした方いらっしゃるんじゃないかなとは思ってるんですけど、はい、まあ実際そうですね、経験も結構続落してるんで、まあ、ちょっと上行くかなと思った人がちょっと一貫キャラだっていうパターンなのかなと、思ってますけどね。まあ、背景はやっぱりこの米国株が、まあ、NVIDIA ですね、まあ、ここが、実際ちょっとトランプラスト法の問題で、はい、ちょっと欠点がついているというところかなと、思っております、まあ、ただこれに関してはもう決算出た時から下だったので、はい、だからまあ実際投資家としては多分どっかで、まあ、ポジションを外さなきゃいけない状況があるのかなとは、まあ、もう来てるのかなと思ったんですけど、それがちょっとただ続いたところで、まあ、ファーストの話はどうするっていうところかな。だからまあ日米、まあ、日本と NVIDIA と日本か、はまあ意外と、うん、まあ、一般会だった人が苦しい展開なのかなとは、思いますけどね、はい。
まあ、その影響をもろに日本市場も受けまして、日経平均株価今週、はい、トータルでマイナス2256円28銭、騰落率でいうと 5%、 5.84% の下落、トピックスでは 4.25% の下落、東証グロース市場250指数は 3.76% の下落ということになりました。
ね、まあ、これ、まあ、グロスもね、結構これ下がっちゃってるんで、まあ、意外と最近これ調子良かったんで、まあまあ、日経平均に比べたら全然、まあ、騰落は足の方だと思ってるんですけど、うん、まあ、ちょっと頑張ってほしかったなっていう、お金の行き場がちょっとないよね、と。
そうですね。
いうふうに、はい、なってる。
なんか行ったり来たりしてる感じがしますよね。
そうですね。なので、やっぱりディフェンシブ、セクター見ても、ディフェンシブのところに、まあ、買いが集まったというところですかね、うん、まあ、食料品もそうですし、はい、まあ、氷もそうですしっていう、まあ、ところで、まあ、逆にこのワーストの方はやっぱ機械とか、
はい、
でもこの景気だけでもちょっと米国が対抗したような感じになってますんで、やっぱりこの、半導体製造装置と機械っていうところがダブルで来ていて、
はい、
でまあ、海運電気というところも、まあ、売られる機器ですね、っていうところも売られたという感じですかね、はい、うん。
そうですね、セクター別でいうと非鉄 機械が 8.19% の下落でワースト1位ということで、トップ上昇でいうと倉庫運輸関連業が 1.65% の上昇で1位ということになっています。売買代金なんかもっと膨らむのかなと思ったんですけど、先週末と比べるとそんなに なんかみんな夏休みでから戻ってくるっていうイメージがあったんですけども、
ね、はい、まあ、意外と、はい、もうなんだろうな、ここで売らなくていいやっていう人が意外といたし、押し目買いするにはちょっとまだ高いなっていう、まあ、僕もね、もし押し目買いというか新規でポジション取るんだったら3万5000円ぐらいからじゃないと怖いなとか思ったりもするんで、なかなかちょっとまあ
売買が増えにくい場所なんじゃないかなとは思いますね。はい、まあ、為替も142円台つけていますからね、
ここもちょっとね、米国の利下げもまあ見えてきたので、まあ、0.5% かみたいな話が出ると、まあ、どうしてもこの円高になりそうな感じになっちゃいますよね、はい、
週間でいうと2円34銭動いたと、マイナスの方に動いたということになります、
はい、
そして個別で見ていきますと、はい、動きが目立った銘柄、坂本さんはどんな銘柄挙げていただきました？
そうですね、まずはベステラ、もうこっちはランクラインになっちゃってるんですけど、はい、ベステラ昨日ぐらいまで結構強かったなと思っていて、そうですね、ここはちょっと気になってます。1433ですね、ベステラ、はい、
1433ベステラですが、今日は 5.22% の下落となりました。52円安944円ですね、
はい、これはね、9日のまあ決算を前にしてですね、まあ、業績の情報修正があったよと、はい、いうことでしたね、はい、まあ、ここはまあずっと業績が伸びると思っても点数分ならちょっとレアな、ところだったんですけど、いやちょっとズボレも厳しいんで、まあ、なかなかちょっと点数系っていうのはとしづらいなと思うんですけど、まあ、ここに関してはと買いたいという特殊なまあ会社なので、
建設関係、
そうですね、一時期増やしたり人材増やしたりすることによって、まあ、受ける仕事が増えてきますので、まあ、この辺 の特殊な広報とかを使った差別化戦略で意外と、まあ、地味ですけどね、はい、伸びてくるんじゃないかなと思ってた。
なんかさっき見たら、ね、リンゴ皮むき広報っていう特殊特許広報があるんですね、
はい、投資家では有名なんですけど、よくあるガスの、はい、タンクみたいな丸いやつあるじゃないですか、あれをこのリンゴの皮むきみたいなのを解体していくような、
解体していく、
ああいう感じなんですよ。はい、まあ、そんな感じでして、
はい、まあ、1ヶ月前8月5日には724円つけているところからの安値から、これが年初安値なんですが、ここからは、昨日の高値まで 39.2% 戻すということですからね。
ま
あ、今日週間では 3.9% 高と、今日下げちゃったのでランク外にはなってるんですが、週間では 3.9% 上げていると。
そうですね、そんな感じです。はい、
年初来高値1171円3月8日につけてますから、うん、もう見えてきたような感じもしますよね。
そうなんですよね、まあ、ここからちょっと来期に向けても面白い株だと思ってますので、非常に、はい、よくこの、ね、下落も耐えたなというところかなと思いますね、うん、はい、
1433ベステラを挙げていただきました、うん、その他いかがでしょう。
そうですね、6071の IBJ も意外と面白いかなと思って、ここもね、意外とこの番組でもお話したところなんですよ。はい、
はい、IBJ プライム上昇率が、週間で 12.7% 高ということですが、今日は、変わらず671円で終えているということですね。
はい、まあ、ここの婚活というか、まあ、結婚相談サービスをやっているまあ会社なんですけど、はい、まあ、アフターコロナでだいぶこのです、ね、婚活が増えるんじゃないみたいな話とか、あとはまあちょっともう出会いもなかなかないので、
はい、
まあ、最近もそのアプリ婚活みたいなのが流行ったりで、まあ、X で婚活を、してる人とかもまあいたりとか、まあ、するんですけど、まあ、足元のものですね、入会者数が非常に前年同期で伸びたと、前年同月比で 26.7% 増だったと、いう形で5653人だったみたいです、うん、なので非常にですね、まあ、ちょっとこのオーネットの部分を入れたところもあるんですけど、
はい、
ここもですね、かなり業績の下支えになっていて、いわゆるこの今期の業績横ばい予想なんですけど、実は上がれるんじゃないかなと思ってたりして、その辺も含めて、買いが入ったんじゃないかなと思いますね。はい、
自治体なんかもね、結構この婚活に、ね、サポートする姿勢出してますもんね。
そうですね、はい、チャートも非常にこの、まあ、8月の下げ、まあ、460円まで下がりましたけども、はい、高値、まあ、直近の高値脱回してるんで、非常に、注目が集まってるなというところですかね。はい、
年初来高値が1月23日につけた777円というところですね。
はい、
はい、ということで注目銘柄、はい、今週動いたところから2つご紹介いただきました、
はい
ではここからのポイントですけど、来週以降注目ポイント。
そうですね、はい、まあ、ちょっと下に見極める時期になるかなっていうのと、米国意外とこのニューヨークダウが頑張ってるっていうのもまあプラスなのかなと思ってます。ダウ5000銘柄非常に業績いいっていうのもありますしね、はいはい、あの意外とまあここっていうのはスタック、まあ、当然 SP もそうですけど見に行きがちなんですけど、意外とここ耐えてるとなんか崩れた感がしないので、うん、あのまあ、ここ見ながらここが崩れるとちょっとみんな諦めるものが耐えるのかなと思いますし、まあ、SP も当然、はい、ありますから、まあ、ここに向けての業務がどうなのかっていうのは着目しながらいくかなと。だからまあ一旦下に見極める仕様になるかなと思ってますので、うん、まあ、無理せず、向かってほしいなと思います、うん、はい、まあ、室内では当然その為替の円高水準というのも当然あると思いますし、はいはい、まあ、そこですかね。あと、まあ、今週、弱かった銘柄はやっぱり逆に、すぐおしめられてしまうとちょっと怪我しちゃうかもしれないので、注意してくださいというところですかね。見極めが大事だと思います。
ちょっともうイベントこなしてからでもいいのかなと。そうですね、はい、いうところですよね。
まあ、週末もね、あの意外と IR などなど、はい、ありますから、はい、あのいいと思います、はい、あの僕もあの名古屋行ってきますので。
あ、
はい、
そうなんですね、はい、まあ、本当にあの肉が下げやすいなってよく言いますけども、はいはい、その個別の材料というんですか、あの分割ですとか、うん、まあ、決算も絡んでますけれども、いろいろ出てきますからね、はい、そのあたり、うんうん、物色は盛んに、はい、うん、来られ行われそうな気もしますよね。
なんかコメント欄見るとあの、お米の値段が上がってるから、米の優待のやつが売れるんじゃないねとか、結構何人もやっぱ米に興味持ってる人多いなと思って。
これは絶対確保されてるんですかね、きっと。
ね、米国おろしとかも意外とちょっと注目してる人いそうですけどね。うん、まあでも確かにこれって金額が上がるとマージンも取れるんですけど、その消費者ってもこのパターンかなとは思うんですけど、ね。
確かに本当になくなってきましたよね、はい、ないない言えば言うほどな、
ね、なん
か
ね、
戦闘区
まあタイミングはずれるんでしょうけど、
どうするのとかいう話をなんか毎週してますけどね、うん、先週もここでしましたけど、うん、ちょっとうちの妻がちょっとマジで米がないから困ってます。
本当ですか、はい、なんか私の妹があの出産祝いで、はいはい、あのその子供の体重のお米を用意して、はい、で写真をつけてこう配るみたいなのがあるらしいんですけど、それの発注ミスで結構在庫抱えてるらしくてまあ米は豊富にあるんだみたいな話をしてたんですけど、
もう一人いました。
あれ、小米小米っていうのはあんまり出てこないんですかね。
何ですか、
食べてないのか、
古い、あ、古い、うん、どうなんでしょう、備蓄はしてるんですかね。
まあ、小米というか、まあ、その備蓄米はまあまあもう出さないんじゃないですか、新米が回ってくるんで、
もうじき新米か、そ
う
か、
そうですですね、もうちょっとなんですかね、
あ、
もう出てきてるみたいですけど、
は
い、
もうね、止まりますけどね、はい、なのでそこを待ちかなと思います、
は
い、
あとはもう冷凍チャーハンとかなんかそういうのでしのぐんじゃ、ね、しのぐしかないよねとかね、はい、あとパックご飯ですよね、はい、あれも結構売れてましたもんね、
はい、
はい、ということでそのあたり注目していきたいということで、はい、ここまで坂本慎太郎さんにお話伺いました、はい、坂本さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
どうもです。
ではこの後は武部力也さんにお話伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない、優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい、現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか。信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからは岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんにお話を伺っていきます。前回ご出演いただいた1ヶ月前と同じように、まあ、アメリカの指標の結果で今週ちょっとね、はい、相場が動いてきましたけれども、ここからさらに円高を試すのか、それとも円安方向戻っていくのか、うん、じっくりお話を伺っていこうと思います。
はい、
さてまずは
今日はじゃあ、 延長戦の方にですね、はい、政治のドロドロしたのを後にして、はい、今夜は雇用統計ということですので ね、これ雇用統計をメインにして、で、過去、現在、未来、これちょっと3つのテーマにしてね、シンプルに YouTube ご覧になっている方は、資料と合わせてご覧になっていただければと思いますが、はい、まずはですね、最初のイメージ、まあ、過去という言い方をするとですね、YouTube でご覧になっている方はですね、ドル円相場と、ドル円と米国の10年債金利の推移しているチャートを見ていただければというふうにして思います。
はい、
で、要は米国の直近利が下がってて、ドル売られてるんですよ。で、なんでかって話なんですけども、ISM 製造業況指数っていうのがちょっとあまりよろしくなかった。まず、ここ最近ずっと悪いんですけどもね、はい、それがちょっとよろしくなかったと。で、ここには書いてないですけども、新規失業権申請件数というのもちょっとこう、あまり、ちょっとね、申請数が増えてる。ちょっと増えてるってことは、要は失業者増えてるってわけですからね。うん、で、それと、チャレンジャー社差というのがあります。いつも下噛んじゃうんだよな、これ。私、午前中にも岸田さんと話した時にね、言いたくなかったから、わざと、あえてチャレンジャーの話言わなかったんだけど、下噛んじゃう。で、ここのところでは、やはり雇用の削減というか、まあ、要はね、これはソフト会社なんですけどね、はい、チャレンジャーっていうのはね、そこの会社でやってるは、人員の削減の件数、これもちょっと増えてきたと。で、全米の雇用動態調査、ジョルト指数っていうのがあるんですけどもね、これも求人件数が減っていたよねと。で、オートマチックデータプロフィッシングというような民間の雇用のところも低い伸びだったというところで、はい、ドルが売られてしまったよというところ。で、一方、一方で円に関してですけども、まあまあ上田総裁も良くも悪くも頑固なんだなっていう、経済諮問会議でね、まだまだその金融の正常化に向けての拳はまあね、下げるわけにはいかないでしょうけどもね、まあもちろん金融の調整があってして金融正常化に向けていく、まだまだ頑張る気なんだと、まあまあ、ね、違いますと言えるわけないでしょうけども、まあそこでちょっと円高反応してしまったと。あとはね、ちょっとこれね、証券会社の人間としてこれ逆に本当はここで思いっきり時間を割いて丁寧に言いたいんですけども、石破さんがね、金融所得課税の強化をするとこういうことをおっしゃいました。で、ここね、ニーサは、新型ニーサ、新型じゃない、新型コロナみたいな言い方してて、新ニーサは関係ないんですよ。ね、まあ、半永久って言っちゃよくないけども、課税対象がないと。ただし問題は1億円以上だとか、いわゆる大口の投資家さんがそうしたもの1億円以上とかってやると金融課税の強化をしようって話なんですが、問題はあえてここでもう政治の話は後っていうふうにして申し上げましたけども、センスないよね、うん。マーケットフレンドリーじゃないんですよ。だから誤解されちゃうんですよ。こういうこと言っちゃうからダメなの。ブレーンは何を考えてるのか。で、当然、ああ、これ、アルゴトレードでも何でも、わあ、じゃあ株ね、うん、課税強化されちゃうんだって一旦見直した方がいいんじゃないかって話になっちゃうじゃないですか。だからブレーンもそうだし、本人もそういうこと言わないのかなっていうにして、まあね、ちょっと軽々しく言うもんじゃないとは思うんですが、ここでちょっと宣伝をしておきたいのは、私が勝手に宣伝しますけども、
はい、
5日配信のラジオ日経さんのポッドキャスト、
はい、
日経切り抜きニュースってあるんですよ。ここでちゃんと言ってますんでね、
うん、
だからこういうの見ればわかるんですけども、言い方がね、乱暴、マーケットに対してね、誠実性があまりないというふうにして、私は個人的にぜぜひひで考えてますけども、そういったことを感じました。もちろんね、いろんなことをおっしゃってると思うんですけども、ヘッドラインニュースが踊っちゃうことが良くないんですよ。
ハリスさんにしてもそうです。なんか取られるっていうイメージが先行しちゃいますよね。
切り抜かれちゃうんだから、石破さんちゃんといいこと言ったとしたって、切り抜かれちゃうんだから、もう笑って言うことじゃないけども、それはちょっとね、気をつけた方がいいですよ。ね、というところ。で、これがまあ過去のところなんですが、じゃあ、今夜、何がポイントなのかというと、今夜の雇用統計でございます。その今夜の雇用統計のポイントっていうのは、やはりその、先ほど申し上げましたアメリカの経済指標が、ちょっとこうね、はい、雇用の指標がちょっと、まあ、鈍化してきたっていうのかな、ちょっと良くなってきているので、それと合わせてですね、今夜の雇用統計あんまり過度に、まあ、ちょっとね、弱めに見てる人たちがいるけども、そうは言っても強めに出るかなっていう人を思ってる ったとして、結果がそうなったとしても、はい、あんまり大きなドル高っていうか、ドル買い反転はしないんじゃないかな
と。良かったとして。
良かったとしても、はい。日米の金利差はもう明確に先々に向けては縮小していくよねと。今まではずっと日米の金利格差、金利格差、ドル買い円売り、ドル買い円売り、外貨買い円売りというふうにして言われてましたけども、ちょっとね、これ戦略を見直さなくちゃいけないのが9月のドル円なのかなというのが大きなテーマです。で、具体的にちょっと最後ですけどもね、じゃあどんなトレンドで見たらいいのかっていうところなんですけども、これね、ちょっと先に、この資料のところでね、上のところに何のチャートだろう、見づらいなと思うかもしれませんが、これはね、アベノミクスが始まってからのドル高円安なんですよ。金融緩和をし始めてからの2013年からって話になった場合は、そこを起点として戻っていくのかどうかっていうのがもちろん大命題になってくるのかなと。で、インフレからデフレから脱却すればって話になるのもあろうかと思いますけど、金融正常化に向けて、でもそれがね、一気に私は進んでいくとは思いませんのでね、やっぱりゆっくりゆっくりね、上がってきたものっていうのはゆっくりゆっくり戻していくでしょうから、一気に下げたらマーケット大混乱するでしょうから、はい、でその中でもそうは言っても今夜の雇用統計、今ね143円割れて142円台のね、突入というところなんですけども、はい、ね、ポイントは1点だけ、週足の一目均衡表の雲の加減、はい、これをねチャートご覧になられる方は、週足の一目均衡表の雲の加減140円の80銭水準、ここが割れるかどうかというところをちょっとポイントとして見ていただいて、今日はちょっと投機的にですね、140円を狙うような動きも出てくるかもしれませんね、オプションの設定観測とかもあるでしょうから、ただしそれがこなされれば、当然は140円、145円のレンジ間の中で、当面は収まるのかなと、そんな感じで見ておりますというところでございます。
うん、でもしっかりもうレンジ抜けてきて、これね、年初で140円の。始まるぐらいですか、この1月、
うん、はい、ね、そうですね、だからトレンドがね、今年の1月からのトレンドっていうのはちょっと、ね、割れちゃってますでしょ、ね、ぐーっと上がってきたのが割れちゃってますので、で逆にね、このトレンド長方形レクタグル、この中でのトレンドの中でポコーンと上に出たところはやっぱり介入があって抑制されたわけですよ、うん、はい、で今度はこの抑制してぐっとこの枠から下がっちゃってきたところはね、ドル買い売りで介入してくれないのかっていう風な話も、
ね、
あってもおかしい、急激な変動してるじゃないかって話なんですが
そうですよね、
それはしないでって話です。で、今の現行水準まだ大きく乖離してないませんけどもね、想定為替レートとあまり乖離はしてませんのでね、144円の70銭台、77銭だったかな、日銀の短観とかで、だいたい140円、145円ぐらいでの想定為替レートがあるので、ここから乖離しなければ、特に財界から文句は出てこないでしょう。で、150円、160円からちょっと下がってきてしまいましたけども、概ね、年内の為替予約はしてるはずなので、はい、輸出企業が慌てるってことは多分ないと思いますので、今の現行水準の中で、まあ、どの程度まで、今日は下値試しっていうんでしょうかね、うん、当面の下限試しをするのが、もう今夜の雇用統計なのかなと。で、それによって、ちょっとね、下抜けちゃうようですと、この戦略見直すっていう、まあ、大きなテーマ掲げちゃってますけども、はい、今までの FX、外貨買って円売っとけばスワップ入ってくるよねって話だったんですが変わってくるかもしれませんよ ね、
そうですね、
インカムゲイン、ね、から、キャピタルゲイン、値幅の方ですよね、どれぐらい取れるのかちょっと難しくなってくるかもしれませんが、そんな局面になりつつあるんだよっていうこともちょっと念頭に置いといていただいて、うん、FX の売買比率、買う比率ちょっと下がってきてますのでね、じわりじわりと分かってらっしゃる方も多いかと思います、はい、
動きが出てくるってことですよね、はいはい、そのあたりちょっと戦略も見直していかなければいけない9月になるんじゃないかというお話伺いました。で、延長戦ではその総裁選、まあ、この為替にも影響するのかどうかというところも聞いてみたいですけれども、あと大和さんの今更聞けないのコーナーも延長配信で伺っていこうかなと思っています、はい、ということでラジオタイムあっという間にエンディングとなりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でなさっていただきますようにお願いいたします。さて来週坂本慎太郎さんがスタジオに戻ってきて、ゲストにフリーアナウンサーの佐田志穂さんお迎えする予定だということですので、ぜひともお楽しみに。ここまでは大和和孝さん、そして武部力也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
進行は桶林理香でした。ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。